今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。何度読んでも読むたびに、初めて読んだように新しく感じて考え込まされる聖書箇所が私にはいくつかあります。その一つがこの箇所、特にイエスは振り返り、彼らというのは洗礼者ヨハネの2人の弟子たちが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。38節です。ここです。何を求めているのか、このイエスの短い言葉そのものが深い意味を持っていると感じます。それだけではなく、この福音書ではここで初めてイエス・キリストが読者の前に出られます。そしてこの言葉が、この福音書ではイエスの最初の言葉です。それがこの問いかけの言葉と、後でこの文脈は説明しますが、このイエス様の言葉は直後の2人の弟子たちの返事と噛み合っていません。余計にこの何を求めているのかというイエス様の言葉に関心が引かれます。今日はこの言葉を中心に学びましょう。このヨハネによる福音書の本論というのは1章の19節以下ですが、ここに入りました。その冒頭には洗礼者ヨハネの証、そして19節から28節ではヨハネが自分が何であるかについての証、そして29節から34節ではイエスというお方が何であるかについての証。ヨハネは天の神から使わされたことを自覚しつつこのことを語ります。ヨハネの証によれば、常に学びましたように、第一にイエスは世の罪を取り除く神の子羊である。29節、ここにはイエス様の十字架の死が指し示されています。第二が33節、イエスは聖霊によって洗礼を授けるお方である。ここには聖霊降臨が指し示されています。第3が34節、イエスは神の子である。イエス・キリストの全体を総括する言葉です。ですからこのヨハネの証には、神の子イエス・キリストのこのお方の全体、つまり受肉、十字架の死、復活、昇天、聖霊降臨、これらが要約されていると言えるでしょう。続く今日の箇所でイエス様ご自身が初めて登場されます。登場されたイエス・キリストの活動の記録の最初は、4人の人物がイエス様の弟子になったこと、35節から51節。そのまず前半35節から42節にはアンデレと名前が挙げられていないもう一人、このもう一人については、これは推測の域を出ませんが、十二弟子の一人に挙げられているヨハネだろうと普通言われています。そしてさらに後半部分では43節から51節、別の機会、フィリポとナタナエルが弟子になったという出来事。この前半部の35節から42節はさらに2つに区分できます。35節から39節でアンデレともう一人がイエスの弟子になった経緯、そして後半の40節から42節ではアンデレが自分の兄弟ペトロをイエス様に導いたこと。この最初の部分35節から39節をもう少し細かく見ていきましょう。35節 一章の35節には、その翌日またヨハネは、洗礼者ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。この二人、つまりアンデレともう一人は、もともと洗礼者ヨハネの弟子であったということがわかります。このことは他の三つのマタイ、マルコ、ルカ、合わせて教官福音書と言いますが、そこには書かれていません。ヨハネはイエス・キリストの露払い、宣告者として活動を始めていました。このヨハネ自身の強烈な個性とみなり、特に聞くものを深い内面の悔い改め、これこそ自分の後に来るメシアを迎える備えとして必要なことであると強調した点ですが、深い内面の悔い改めに導く説教、そして悔い改めたものをヨルダン川につけて洗礼を施すという分かりやすさなどによって、短期間にかなり多くの弟子を得ていました。しかも自分はメシアではない、キリストではないと明言していました。ですからこの2人はメシアについての理解、メシアを迎える心備えについてかなりわきまえていたはずです。36節、そして歩いておられると、そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。これは主語がない日本語文で変ですが、主語はもちろん洗礼者ヨハネ、ヨハネがこの二人に対してイエスのことを神の子羊だと名指されたということです。省略された言い方ですが、私たちはもちろん29節に出てきました、世の罪を取り除く神の子羊全体を考えるべきですし、さらに私たちは29節から34節、ここにあるヨハネの証全体、そのポイントは先に述べた3点、つまりイエス・キリストの全体を考えるべきです。ヨハネは露払い、先駆者、メシアが、イエスがメシアご自身と言っているわけですから、ヨハネはここで2人にイエスの方に行けと言っているようなものですね。37節、2人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスに従ったの、この従うというのは弟子になるということの、普通の言い換えの言葉です。聖書では2人はその際、それつまりヨハネの説明を聞いてとありますから、十分な理解の上でイエスの弟子になる決意をしたと読めます。教官福音書では十二弟子と呼ばれる人々が弟子になる際、イエスが私に従いなさいと声をかけられて、相手はそれに従ったとあります。ですからメス、証明というわけです。ただここでは別の観点から記録されています。2人の方が決意して従った、これは矛盾でも何でもありません。イエス・キリストからの呼びかけがまずあり、その呼びかけを自分への呼びかけとして聞くことがなければ従うということはない。逆にいくら呼びかけられても自分が決意して従わなければ何も始まらない。どちらに目を向けるかという違いだけです。38節前半、イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。ここではイエス様が従えと言っておられるのではありませんので、二人が後についてくる、このことに気づかれるまでに少し時間が経っていたのでしょう。その時イエス様に従っていた人々は他にもかなりの数いたでしょうか。イエスが振り返る、 まあ、これも大変印象的な言葉です。イエスが振り返って気づかれた時、二人に言われます。何を求めているのか、これは何を探しているのかとか、何が欲しいのかとも訳せる言葉です。何を求めているのか、この問いの意味、こう問いかけられるイエス様の意図は一体何なのか、これが今日のテーマです。これに対してイエス様は彼ら二人と全く面識がなかったので、ついてくる理由を聞かれたというのが無難な想像でしょうか。まあ、とりあえずそう考えて話を進めましょう。問題はそれに対する二人の返答です。38節後半、彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、先生どこに泊まっておられるのですか、まあ、泊まっておられるというのは、これは直訳すればとどまるという言葉です。先生どこにとどまっておられるのですか、どうしてついてくるのかに対して、先生どこが宿ですかという返答、いかにも変ですね。かみ合っていません。あるいは二人は宿にお邪魔してゆっくりお話をお聞きしたいのですというつもりだったのかもしれません。まあ、そうしますと、39節のイエスは来なさい、そうすればわかるという言葉はそれなりにつながります。来なさい、そうすればわかるという39節、これは意訳です。直訳すれば来なさい、そして見なさい、そして自分の目で見なさいです。彼らはイエスの宿で一緒に飲み食いした、世間話に花が咲いたということはありえないでしょう。ここに午後4時頃のことであると出てきますが、これは原文では第10の時、午後4時というのはそれに対応する現代の時刻です。先生の足元に座って生徒は教えを聞くという当時の習慣に彼らはおそらく従っているのでしょう。ですからもっと真面目な話をしていたに違いありません。この止まる、直訳とどまるというのはこの福音書のキーワードの一つです。信仰的に、あるいは神学的な大変深い意味合いであります。例えば15章の1節から10節に繰り返し出てきます。そのうち10節、私イエスは父の愛にとどまっている、あなた方も私の愛にとどまりなさい。これを踏まえてイエス様はここで、私と共に来なさい、そうすれば私が父の愛のうちにとどまっている、私と父とは一つ心だということを説明しよう、そうすればあなた方はそのことが分かる、納得すると言われているようにも考えられます。ただここで先生どこにとどまっておられますか、どこに泊まっておられますかと聞き返したのは二人の方です。いずれにせよイエス様の何を求めているのかの返答としては何か噛み合わない。先生どこにとどまっておられますかは、まあ、人間的には尊敬する先生の話を聞きたくて宿を聞いてそこまで押しかけようという熱心さの表れとも取れますけれども、何を求めているのかというイエスの問いかけの真意が、私の宿の場所を探しているのかとは、これはどうしても思えません。 イエスの問いかけの言葉と2人の返答はどうしても噛み合わない。ではどういうことなのでしょうか。この噛み合わないことが決定的に重要だと私は思います。このヨハネによる福音書には多くのイエスと人々との対話が出てきます。まあ、人々というのは個人の場合もあり、グループの場合もあります。またイエスの弟子たちの場合もありますし、また求道者、時には敵対者の場合もあります。ともかく対話が非常に多い。むしろヨハネ福音書はイエスとの対話が主内容で、イエス様の生涯をたどることは二次的な関心事であるようにも見えます。そして対話では文字通りしばしばイエス様と相手との話が噛み合いません。例えばすぐ後の2章のカナでの婚礼という有名な記事、ここでも3節、ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。それに対して4節、イエス様の返答、イエスは母に言われた、夫人よ、私どんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。噛み合っていません。まあ、多くの場合対話の相手は結局イエス様の言葉の真意を分からずじまいなのですが、まあ、ここではイエスの言葉を母は理解したように思います。というのも5節で、しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。ありますから、まあ、この箇所についてはその箇所で学びましょう。ともあれ、今日の箇所はこの対話で噛み合わないということの最初の例です。この噛み合わないことの理由が大事です。ここでは大まかな言い方にとどめておきます。こういうことでしょう。人々の方はこの世的な事柄についての地上的な視線での質問意見をしているのに対して、イエス様の方はいつもいわば神の側からの、天からの、もちろん救いについての問いかけと意見をされているからです。罪人の思うこと、願うことは神が思われる願うことと相容れない。まさに暗闇は光を理解しなかった一章五節ということであり、世は言葉を認めなかった一章十節という事態です。非常に厳格な厳しい神とこの世界との断絶ということがヨハネ福音書を貫いているのです。まあ、このことはちょっと余談にもなりますけれども、これ実は福音の説教にも似た事態が起こっているのです。説教というのは結局御言葉、神の言葉を取り継いでいる、これが主でしょう。そうすると世間の人には、世間の人といっても非常に健全な心を持っていらっしゃる世間の人でもやっぱり分からない、噛み合わない、これ当たり前ですよね。人はそれぞれ自分の今までの考え方、思いを元にして相手の言うことを聞く、これが当たり前です、健全です。そうするとどうしてもそれでは天井のことが分からないということが起こります。ですから説教の中でも伝道説教は特に難しい。この噛み合わないのをどう乗り越えさせるかというのが課題です。 もちろんこの噛み合わないことを取り除く、福音を世間話にすれば伝わりますけれども、救いの福音ではなくなるでしょう。やはり救い、天、イエス・キリストの魅力をありのままに話して、その人に自分のいる場所から信仰を持って飛躍するという決意を促すしかありません。そして最終的にはこれ自体は、飛躍自体は聖霊の力によるしかありません。だから伝道するときには、伝道説教するときには、あるいは誘導中の方々が信仰の決意をされるように、そのためには祈る、聖霊の力を祈る、もうこれが決定的なものです。まあ、ともかくヨハネ福音書にはこういう非常に厳しい神の世界とこの世の世界との断絶ということが強調されます。では、この世には、この世の私たち神を見失っている人間には救いはないのか。もしそれでしたら、この福音書はなかったでしょう。あるわけです。その明快な根拠が、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、1章14節という神の受肉です。ここに神の世界と私たちの世界との間に真の架け橋が架けられた、作られた。そしてただそうだけではなく、受肉された御子イエス・キリストは救いの意思を掲示される唯一のお方であり、そしてこのお方以外、神の真意、救いの御旨を伝えるものは存在しない。そしてその背後にあるのが神の愛です。神はその一人子をお与えになった、つまりこの世に送られたほどに、ようこの世を愛された、3章16節前半。この神の愛をイエス・キリストを通して見抜くのが信仰です。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命、つまり救いを得るためである、3章16節後半。さて、それでは今日の中心テーマ、イエス様の言葉は何を求めているのかは、一体どのような意味、意図が込められているのか。まず第一に、この二人はイエス・キリストについてすでにかなり知識があります。またすでにイエスに従おうという決意をしているということを踏まえますと、あなた方はこの私イエス・キリストに一体何を求めるのか、最も願っているものは何かと問いかけておられるに違いありません。つまりイエス・キリストについて知識があると言っても、すでに従う決意をしているクリスチャンだと言っても、いつもイエス・キリストに求めるべき最も大事なものを見つめているわけではありません。それから目がそれる、違うものを求めることがしばしば、しばしば社会生活の中で、あるいは自分の心の気まぐれや自己中心的な思いによって、この中心点を見失い、そうでないものを大事なものとして心の真ん中に置く。例えば現世的なご利益を願ってキリストを信じるということ、露骨な形では身に覚えがないとクリスチャンは言うでしょう。では一体何を願って、第一に何を求めてキリストを信じたいのか、信じているのか。皆様はどう答えられるのか。これに対するイエス・キリストの返答を後に使徒ペテロはこう代弁しています。足の不自由な男が、まあ、それでは生活の糧を得るために働くことさえできない。その男がペトロに施しを請うたとき、彼はこう言いました。 私には金銀はないが持っているものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。使徒言行録3章6節。ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。イエス・キリストを信じてつながりなさい。そして新しい生き方を始めなさい。そうすれば衣食住の必要物は添えて与えられる。もうこれにつきます。イエス・キリストのこの何を求めているのかは、すでにキリストについての知識を、まあ、多い少ないを別にして持っている求道者、そしてすでにキリストに従い始めているクリスチャン、各人に対する問いかけでもあります。このアンデレともう一人、彼ら二人はイエスの問いかけのこの意味の深みが、神の側からの問いかけということが分かりませんでした。ですから彼らの思いは結局この世的なことに向くしかない、この世的な発想を持って答えるしかない。先生どこにお泊まりですか。第2、けれどもこの何を求めているのかという問いかけはもっともっと広い視野を持っています。すべての人に向かってキリストに関心があろうとなかろうと、もっと広く今のその人の生活全体を念頭において、あなたは今何を求めて生きているのか、生きていて欲しいものは一体何ですか、何のために生きているのかと、生きることの根本姿勢を問いかけておられるに違いありません。イエス様が私はすごいと思うのは、先生どこにお泊まりですかという二人のピント外れの返答を受けて、何を言ってんだお前らと無視したり切り捨てたりはされません。むしろそれを受けるような形で来なさい、そして自分の目で見なさいと言われます。そして宿で長時間重要な信仰についての話をされたのでしょう。イエスは何を求めているのかという問いかけの返答が、私たちの側の返答がピンと外れであっても決して切り捨てるようなことはされません。ご自分の方からいわば軌道修正されます。ですから大事なのはイエス様の何を求めているのかという問いかけに対して誠実に答えることではないでしょうか。今すべての皆様に何を求めているのかと御言葉を通してイエス・キリストは問いかけておられます。どう答えられるでしょうか。最後に一言、暗闇と言われているこの世界で、人が自分の思いに従って追求しているものは、天の側からは、神の側からは、光という観点からは見当外れのものばかりです。では何を真に価値あるものとして追求すべきか、これもまた自分の思いの中でだけではわからないままでしょう。これを教えるためにこそヨハネ福音書は書かれました。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により永遠の命を受けるためである。20章31節。お祈りしましょう。